ス内のアミコです。中学生の息子
が、この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミエモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。なんかもう、噛みそうで噛まない、噛みそうで噛みそうで噛みそうで噛まないみたいな。なんか階段を転げ落ちそうになりながら階段を降りてきたみたいな。そんな感じでしたが、そんなこんなでもう早速本題の方に、移らせていただきたいなと思います。今日はですね、テレビはサイズよりも何々で満足度が決まるというお話ができたらなと思います。もう結論から言っちゃいますと、サイズよりも大事なのは視聴環境。これめちゃくちゃ現場で感じてるんですけど、大きいテレビを買ったのにっていうようなことを思われている方、ちょこちょこやっぱりいらっしゃるんですよね。サイズが合ってても環境が合ってないという方、やっぱりちょっといらっしゃるのかなというところで、こういうお声が少しあるので、少しでもミスマッチを防ぐためにお話できたらなと思います。まず一つ目にですね、視聴距離のミスマッチ問題ですね。これとりあえず大きい方がいいでしょうって選ぶパターン結構あったりするんですけども、テレビって実は距離に対して適正サイズっていうものがあるんです。ざっくり言うと、フル HD ならば画面の高さの、約3倍、4K なら約 1.5 倍くらいが目安になります。これずれるとどうなるかというと、近すぎると画面の粗さとか疲れが気になったりします。遠すぎるとやっぱり迫力がなくなりますよね。つまりいいテレビを買ったのに微妙になってしまう原因の一つとして、この距離というものが挙げられます。そして二つ目ですね。設置の高さと角度の問題。これもめちゃくちゃ多いです。テレビ台の高さそのままで置いて、目線よりかなり下とか上になっているパターンですね。これ地味にストレスになったりとか、映像の見え方も変わります。理想は画面の中心が目線の高さに来ること。これだけで体感がかなり変わるんじゃないかなと思います。そして3つ目ですね、部屋の明るさと映り込み問題ですね。これ見落としてる方結構いらっしゃるんですけど、結構重要です。窓が正面にある、照明が映り込む位置にある、もうこういう環境だとどんなに高画質なテレビでも普通に見えづらいです。特に最近のテレビってパネル性能が高い分、映り込みも拾いやすかったりします。対策としてはテレビの向きを少し変えたりとか、カーテンとか間接照明を使う、これだけで満足度は爆上がりするんじゃないかなと思います。そして4つ目、音を完全に舐めてる問題ですね。これテレビって映像ばっかり注目されるんですけど、実は満足度に直結するのは音です。音がこもるとか、セリフが聞き取りにくい、これだけで一気に微妙なテレビに感じてしまうので、もし余裕があればサウンドバー1本足すだけで別物になります。テレビの満足度ってやっぱりサイズよりも視聴環境であることが、これで伝わったかなと思うんですけども、お客様でやっぱり多いのが大きいものが欲しいというものなんですけど、ちゃんとお話を聞くと、お部屋がそんなに広くなかったりとか、置き場所が決まっていたり、見る距離が近かったり、この状態で大きいのにしてしまうと、むしろ満足度が下がる可能性はあるかなと思います。なので本当に満足してもらえる選び方はサイズではなくて、その人の生活に合ってるかどうかになるかなと思うので、メーカーとかね、そういうものにこだわられる方だったりとか、こういうものがいい、いろいろあるとは思いますけど、視聴距離だったりとか、どういうふうにそのテレビを使用されるかっていうのは、やっぱりある程度イメージがある方がよりよく満足の高いお買い物ができるんじゃないかなと思います。じゃあどうやって選んだらいいですかというふうにね、ご質問がよく来るところであるので、ここがね、今日DM でいただいた内容だったりするので、ここについてお話がね、できたらなと思います。 テレビはサイズよりも視聴環境というお話を今のところはさせていただいてるんですけども、あのめちゃくちゃシンプルに順番さえ間違えなければ失敗しないので、あのまずあのステップ1からお話をしていくと、置く場所を先に決める、これやらずに買う人結構いたりします。あのざっくり決めてるつもりでも聞いてみるとちょっとあまだ正確に決まってないのかな、それだとちょっと無計画かなっていう風に感じられる方もいらっしゃるので、まあ、できるだけねスタッフ側これはあの第一に聞くようにはしてるんですけれども、あのどこに置くのか、テレビ台の幅どれくらいか、壁掛けするのかしないのか、ここ決まってないとサイズ選び全部ずれちゃいます。であとこれあの多分最近よくあるんですけど、壁掛けにされる方めちゃくちゃ増えてるんですね。で壁掛けにされる方、金具をどこで選ぶか、あとどの高さにつけるか、あとですねこれすっごく多いんですけど、実際壁掛けをすることにしました。で新築だったりとかね、あのリフォームだったりとかでそのきっかけでされる方っていうのが一番多いんですけど、その金具をねあのお店の方でつけて、で、壁掛け工事の取り付けも行いますっていう形で最初購入されるときは、だいたい皆さんそういうイメージで来られるんですね。で後から間近になってでやっぱりリフォーム業者さんにそのままつけてもらいます、サービスでやるって言ったからっていう形で、あのその取り付けする業者さんを突然変更される方いらっしゃるんですね。でこれあの別に変更になったらこちらも対応はさせていただきます、全然あのお店でつけてよっていうことではなくって、あの工事内容だったりとかこういう風に取り付けますっていう予定でいろいろ伝票を組んでしまっていて、その変更が発生することで商品が間に合わなくなっちゃったりっていうことがあるんですね。間近になって変更されると、でそれをされるとお客さんが例えば先にテレビが欲しいです、金具が事前に欲しいですってなって、配送よりも前に前倒ししたいって、あの突然ギリギリになって言われる方めちゃくちゃ多いんです。これであのお客さんの希望日に間に合わなくなるというケースが多発しています。なのでここだけはできるだけ早くに決めていただいて、で間近になって変更をかけると予定の日にちに間に合わなくなる、商品が、届けられなくなる可能性があります。お客さんからの要望に合わせられないケースというものが多発していますので、ここはできるだけ早めに決めていただく、イメージしていただいて、あのいろんなパターンをね、あの店側も提案はしますので、その中でどうするかっていうのをきちんと家族で早めに話し合っていただいて、ハウスメーカーさんともいろいろ話をできるだけ早めに密にしておいていただいた方がいいかなと思います。めちゃくちゃトラブルが増えていて、ここはあのハウスメーカーさんも困っているところ、そして家電量販店側も合わせられなくてお客様にご迷惑をおかけするっていうケースが多発しているので、気をつけていただきたいなと思っているところです。これ本当にねサイズ選びがねあの全部あのずれてきちゃうところなので、置く場所どういう風に設置するかはすごくあの大事なところだったりします。そして、2つ目に視聴距離ですね。これあの結構いろいろお話ししましたけども、ソファーからテレビまでの距離を、ざっくり測っておいていただくといいかなと思います。 1.5 メートルぐらいだと43型から50型ぐらいが目安になります。2メートルぐらいあれば50型から65型、 2.5 メートルぐらいあるんだったら55型から75型、3メートル以上あれば65型以上が選べる、これ 4K 前提の話にはなるんですけども、これで、まあ、小さかったとかでかすぎたがほぼ防げるかなと思います。目安の距離になります。そして、3つ目に使い方を決めること、これあの機種の方向性が決まります。地デジ中心などであれば画質補正が強いモデル、映画とかライブを見たいのであれば有機ELとか高コントラストのもの、ゲームがしたいという方は低遅延で高リフレッシュレートのもの、これあのゲームをやられる方は多分今の言葉ある程度分かっていただけるかなと思うので、ゲームをされない方はあまり気にされない てもいいかもしれないです。ゲームをされるご家族がいるのであれば、その方にこの低遅延高リフレッシュレートという言葉を使っていただくと、それがいいっていうふうに多分言われると思います。でそのまま、家電量販店に行ってこの言葉を伝えていただくか、ゲームをされる家族がいることを伝えていただくと、それに合ったものをおすすめできるかなと思います。あとはながらみをされる方は結局音質はそこまで気にされないかなと思うので、まあ、そこをね一応スペックとか迷子にならないように目安として、使い方を決めていただくといいかなと思います。そして4つ目に光の環境のチェックですね。ここを見てない方ガチで多いかなと思ってます。昼間の明るい部屋、明るい気象が有利ですね。暗い部屋だったら有機EL が映えます。そして窓の位置によっては映り込みが起こりますので、同じテレビでも置く場所で評価が180度変わるかなと思うので気をつけていただきたいなと思います。そして、最後にサイズを決める。ここで初めてサイズですね。順番逆にすると失敗するかなと思うので、置き場所を決めて、距離を決めて、使い方、光、そしてサイズ、この順番で決めていただくのがベストかなと思います。ぜひ購入されるときに参考にしていただければなと思います。ということで、コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。あーちゃんからいただいております。ありがとうございます。あみもん、やはり冷蔵庫について詳しく教えてくれてる。オラは冷凍の弁当を頼んでるから冷凍庫がパンパンで、冷凍のケーキみたいのとか、箱ででかいやつが入らなくて、入らなくなってきてる。どんまる搬入ゾーンを間違えたら壁に傷ついちゃうどんね、ということで、あーちゃんありがとうございます。これね、あーちゃんがね、お住まいになられてる環境を見ていないので、完璧に答えるっていうことはちょっとできないところでもあるんですけど、あーちゃんってね、この数年で多分その冷凍のお弁当を頼むという生活に切り替えたことで、今まで使っていた容量では冷凍庫が足りなくなってるというですね、典型的なパターンだと思います。あとですね、これあーちゃんがこれからもどういうふうにするかによっても決まるかなと思うので、もちろんね、絶対こうしてほしいという意味で言ってるわけではないんですけど、あーちゃんのように冷凍王室を極端に使う量がパンと増える方、もしご自宅に少しでもスペースがあるのであれば、冷凍庫、冷蔵室があるタイプのものじゃなくて冷凍庫ですね、を買い足していただいた方が良いというケースも多いかなと思います。特にあーちゃんから今出てきたお話だと、箱のケーキを冷凍室に入れたいっていう時があるっていうお話がありました。これって多分かなり大きい冷凍冷蔵庫を買われても、なかなかこれだけのスペースを確保するとなると難しいかなと思います。そしてあーちゃんはね、お二人で住まわれているっていうのもあると思うんですけど、結局冷凍冷蔵庫を大きいものにしてしまうと、割とスペースが使い切れないというか、ガラガラのところがね、結構増えてしまうかなと思うので、容量を増やすっていう形があまり解決方法になっていなかったりする方の方が多かったりします。で、おそらくなんですけど、その冷凍食品を送ってきてもらってお弁当を食べるみたいな形になると、ストックで1週間分ぐらいとか数日分が冷凍室に入らなければいけない状態だから、結構スペース取りますよね。でそこにまたさらにそういうケーキとかみたいなちょっとポンと大きいものを入れたりする可能性があるんだったら、リビングとかでね、本当に小スペースでもいいかなと思うんですけど、冷凍庫を一つ買っておくと楽になるのかもしれないです。特に冷凍のその弁当を温めて食べるっていう形であれば、リビングにそういうスペースが少しでもあったりすると、冷凍庫から出してそのまま隣にね、レンジも置いておいたりして温めてすぐ食べるっていう風で、リビングに近い位置にそういうスペースを作ってしまった方が楽っていう方、結構これね、私のいるところで岐阜県で割とお家がね、アパートとかマンション ションに住んでいる方とかが少なかったりするので、客間とかを持っていたりとかする割と3世代タイプのお家をお持ちの方が多いので、こういう方結構増えています。で、コストコだったりとかでストックで買われるものも結構大きいものがあったりして、冷凍冷蔵庫の容量を増やしたとて冷凍室が間に合わない方の方が多かったりします。なので、もちろんご家庭のスペースだったりもよるので、なかなかねそういうことができないスペースの方とかは、できるだけ冷蔵室ではなく冷凍庫の部分のスペースが大きい冷凍冷蔵庫を買っていただくしかないかなとは思うんですけど、少しでもねスペースがあるのであれば細長いタイプのもので、冷凍庫だったりとか、小さくってそういうケーキとかも入るスペースが選べたりするような冷凍庫もあったりするので、そういった形でのご活用をしていただくのも一つの手かなと思います。これは全てのご家庭にとってこうしてくださいということではなく、ご自身の環境に合わせてご購入はいただきたいんですけども、そういう方も結構増えてますよという、お話をね、これは家電量販店の店員でないとなかなか知らないことだと思うのでお伝えさせていただきました。よかったら参考にしてみてください。あーちゃんコメントありがとうございます。そしてハルプリモメラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したコーチを全力応援するアミモンスポンサーのおはようございます。いつもありがとうございます。そしておはようございます。確かに人によって冷蔵庫重視か冷凍庫重視かは、変わりますよね。家族構成よりも生活動線で変わる冷蔵庫の価値の話に納得。観音開きが多い理由もだし、家電量販店に冷蔵冷凍ストッカーがあることも納得しました。うちは次買い替えるなら冷凍庫が広い方が良さそうですね、ということで、ハルプリマベルさんありがとうございます。今ねちょっとあーちゃんの方でもお話をさせていただきましたけど、そうですね、冷凍庫が広いタイプの方が、いい方もいらっしゃいますし、で、それ以外にもね、別で冷凍庫を買われるっていう方も、増えてきているかなと思います。これね、コストコとかの影響も多いと思いますし、あーちゃんみたいにね、冷凍のお弁当を注文されたりとか、冷凍のものでのストックが増えている方が結構多かったりするので、その生活環境だったりとかスペースに合わせて、買っていただくのが一番だと思うので、ある程度ね、その家族構成で何人だからこうっていう風に容量を決められるよりも、もう少しね当面のね10年ぐらいのビジョンを想定していただいて、このから、食べ盛りが増えるな、そうするとお弁当が高校とかだといるかなとか、そのくらいの年数を見越して購入していただくと、ちょっとしたね、なんかね、人が集まってきた時とかに元からがパンパンだと対応できなかったりもしますよね。なので冷蔵庫の大きさも冷凍庫の大きさもやっぱりね、いざという時にように、そのなんか少しねパッとまとめ買いする時にもやっぱり対応できた方が良かったりもするので、そういうのも踏まえて、ある程度いろんな想定イメージを、していただけると、購入時に迷わないかなと思うし、そういう風に買ってる人もいるんだっていうのをね、またね、家電量販店とかだと最近こういう方増えてますよとか、こういう風にしたいっていう方結構いらっしゃいますねっていうような、他のお客様の購入パターンだったりとか、店員側しか気づかないような提案だったりとかっていうのもある程度できるかなと思うので、そういうところはね、いろんな話を聞くことでよりねイメージが固まりやすいかなと思うので、スタッフにもねいろいろ積極的に聞いてみてください。その方が絶対今後ね後悔しないお買い物ができるかなと思います。なかなかね、その10年後をビジョンとしてイメージするのは難しいところもあるとは思うんですけど、ある程度ね、先ほどお伝えしたような順番で、決めていっていただいたりとかっていうね、そういうものの流れってあったりするので、これからもね、いろいろご紹介できたらなと思ってます。ハルプリマベラさんありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッズ、 それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひ私の SNS のフォローよろしくお願いします。それから、出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆つびかでございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田純一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華ゲスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版漫画版も出ておりますので合わせてご覧いただけると嬉しいです。それからカイジエロという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきシェアなどもしていただけると嬉しいです。それから10月31日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制1800円ワントリング付き、主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れるなかなかない機会となってます。ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。気になる方 DM コメント欄へのコメントよろしくお願いします。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。リタイアは寂しい。